岡部さんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡部由美子です。この番組、岡部さんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、なんだかんだありましたが、オリンピックが始まりましたね。毎日のようにアスリートたちの活躍のニュースが飛び込んできます。なんだかね、やっぱりそんな嬉しいニュースを聞くとワクワクしますし、何なんでしょうね。やっぱり勇気と元気もらいますね。まあそんな暑い夏ですけれども、アスリートたちの頑張りを、耳にして目にして、私も頑張ろうかなと思うここ数日です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さあ、まあ、そんなアスリートたちの活躍を目にしながら、私は一体、今何を頑張ってるのかな、なんて、ふっと自分を振り返ったりもしています。結構ね、私は体育会系に見られることが多いんですけれども、まあ、実際のところ、あまり体育会系の人間ではないんですね。なんかコツコツと、毎日、トレーニングを、積み重ねていくっていうのが、どちらかというと得意ではない、苦手なタイプって言った方がいいのかもしれません。まあ、ただ、期限があって、いついつまでにこれをやらねばならない、もしくはこれをやらなければ、いろんな方に迷惑をかけるなんてところにスイッチが入った時には、必死で、何が何でもやり抜くぞ、まあ、やり通すぞっていうところはあるんですけれども、まあそういうのがない限りは、なかなかね、やっぱり、日々の中で、積み上げるような努力ってできないんですよね。まあそういうのできた方がいいなとは思うんですけれども、まあ実際難しいです。まあそんな中で、今の若いアスリートたちってすごいなと思うことがいっぱいあります。みんな比較的こう子供の頃とか若い時に、金メダルを取るとか、アメリカに行って、世界一になってやるとか、なんかそういう強い夢、目標を持って、そしてそれを、日々の、行動の中から努力を積み重ねて、まあ、こう手にしていく、まあ、そこには並大抵のね、努力では言えないようなたくさんのしんどい思いがいっぱいあるとは思うんですけれども、まあそういうのを乗り越えた人が、まあ4年に一度のああいった大きな舞台に立てるんだろうなって思います。まあそんなことで、私はそんなオリンピックなんかには到底立てないわけですけれども、じゃあオリンピックのように自分もどんなところで輝けるか、なんてことをこうちょっとこう考えるわけですね。まあそういうふうに考えてみると、私も実は若い頃、やはりこうちょっとこう人前に出るのが実は最初は苦手で、どちらかといえば目立たないように、気づかれないようにこうしている自分があったんですね。で、ところが小学校の5年生だったかな、6年生だったかな、担任の先生がなんか気がついたいつの間にか私の詩を新聞社に出してくれていて、で、その、新聞社の詩のコーナーに私の詩が、まあ、何回か掲載されたことがあったわけです。その掲載された、まあ、詩をある時、その小学校の校長先生が目に留めてくれたんだと思うんですけれども、みんなの前に出てきなさいってこう言われて、で、朝礼台の上に立って、その自分が書いた詩を朗読したことがあるんですね。いやー、もうちょっと突然の振りで、何をどういうふうに読んだかあまり記憶にはないんですけれども、何なんでしょう。こう、人前に 一人で立ってみんなのこう視線を浴びながら、何かを発表するという初めての経験だったような気がします。で、まあ、その緊張感というか、なんで自分がまあその朝礼台の上に呼ばれたのか、まあ、よくわからないまま、まあ教室に戻って、みんなからね、わすごいねとか、よかったよとか言ってもらったこともなんとなくは覚えてるんですが、家に帰った時にね、弟から「姉ちゃんすごいね、友達がみんなすごいって言ってたよ」っていうふうなことを弟が言ってくれたんですよ。ああそうなんだ、すごいことなんだってその時にね思って、ああ人前で何か発表するってすごいことなんだって思ったのが、まあ、小学校の高学年ってことになるのかな。まあそのあたりから何なんでしょう、ちょっとこう自分に自信が出てきたのかもしれないです。少しずつこう人前でこう発表する機会が増えてったんですね。まあ、クラスの中でも学級委員をする機会があったり、先生からまあ頼りにされて、あみんなの前でこれをちゃんと説明しておいてなんてことを言われる機会がこう増えたような気がしますね。でそういう機会にこう恵まれると、まあ、だんだんそれに慣れていくってこともありますし、まあ、慣れていくと、あどういうふうに言えばいいのかとか喋ればいいのかみたいなことがなんとなくね、こう理屈じゃなく、まあ、当時は子供ですからこう感覚的にわかるというのか、なんかそんなことだったような気がしますね。どちらかというと自分はですね、こう真っ先に意見を言うっていうことよりも、みんなの意見を聞きながら、まあ、その意見に基づいて、いや、これはそうじゃない。いや、これはその方がいい。みたいな、自分の判断を、加えて、なんかこうね、最後に発表するっていうことをよくしていたような気がします。なんだかね、こう最後にね、発表すると割と印象に残りやすいんですよね。そんなこともあって、結局最後に、なんかまとめて、この方がいいんではないか、みたいなことを言うと、結構それがその通りに通っちゃうってことが多くて。で、まあ、先生もそうやってまとめて喋ると、わかりやすいね、それで行こう、みたいなことを言われたような記憶がありますね。そう。なので、意見を言うときは、まあ、自分が最初の言い出しっぺになるよりは、みんなの意見を聞いた上で、まあ、それをまとめながら、そこにこう自分の意見を加えていく。まあ、そういう手法が、まあ、自分にこう身についたような気がします。まあ、そんなこんなで、まあ、中学、高校と、進む中で、なんとなくだんだんこう人前に出ていくこととか、意見をこうきちんと人にこう言っていく。で、どちらかというと自分よりも目上の人、先輩とか先生とか、まあそういう人に向かって自分の意見を言うことが好きだったというより、なんかそちらの方が得意だったような気がします。なんか同級生だと気を使ってしまったり、当然年下だと、なんか押し付けてしまうような気になったりするので、でもなんかこう年上の人だったら何を言ってもまあ年下の私が言うんだからみたいなところで、まあ許されるわけではないですけれども、言葉が足りなくても稚拙であったとしても、まあしょうがないっていうことになるのかなってことで、結構上の方にいろいろ物申す的な意見を言っていくことが、まあ得意というより、そういうことをしていたような気がしますね。まあそうやってこう成長していく中で、なんかこう人前で喋るっていうことがさほど苦ではなくなったかなって気がします。でもね、そんな私でも、何なんでしょう。意見とか自分の考えをまとめて言うっていうことは比較的そんなに苦ではなかったんですが、20代の時に私は演劇を舞台をやっていたので、 その舞台の中のこう役っていうんですかね、まあ、その役柄によってはものすごい抵抗感があって、でいつもこう演出家の先生や監督に怒られていて、もっとこう自分の感情をぶつけろみたいなことを言われるわけですよ。で、感情的になることがすごい苦手だったんですよね。まあ、自分の感情をどちらかというと、まあ、押し殺してというよりはか、感情を抑えて自分の考えや意見をこう言うっていうことに慣れていたせいか、喜怒哀楽をこう誰かにこうぶつけていくっていうことがちょっと苦手だったような気がします。でもまあお芝居の世界とか演劇の世界っていうのは役柄によってはその感情をありったけこうぶつけたり、その感情を押し殺したり、その感情に何で触発されるように行動したりみたいな、何でしょう、役柄の一番根幹となる部分なのかな。そこの部分の表現が本当に自分は苦手で、なんかね、本当にお芝居やるのが辛い時期がありました。まあ、結局演劇をやめた最後の、まあ、最終的なきっかけっていうのもそこにあったのかなっていうふうに思います。自分の思いや考えをまとめて話すことはできるんだけれども、こう感情的に物事をこう語るっていうのが、何でしょう、こうちょっと苦手というか、恥ずかしいというか。まあ今でもちょっとその傾向はもしかしたらあるのかななんて思ったりします。まあ決して自分はね、こう感情のない人間ではないと思ってるんですけど、こう感情の起伏が激しいっていうことにこう少しトラウマがあるというか、自分でそういう自分を見せることに怖さがあるんじゃないかななんて思います。でもまあやはりこう年齢もあるのかな、最近はなんか喜怒哀楽を見せるというよりは、まあ嬉しい時は本当に嬉しい、でもこれ許せないなっていうことは、あまりこう、なんだろう、変に、小賢しく考えずに、あ、それは私の気持ちとはちょっと違う、許せないっていうことも、少しこう、口に出せるようになった気がしますね。で、人にこう、習うというよりは、自分でこう、自分の行動を決めていくっていうことにも、こう、慣れていったような気がします。まあ、そんな、こう、自分の、こう、今までの、こう、人前に立った時の自分のあり方っていうのを見た時に、まあ、最初は引っ込み思案で、自分の考えを言うこともできず、感情をもちろん、こう、出すこともできない自分がいて、で、まあ、徐々に自分の考えを、人前で、こう、話す。表現するってことに少しずつ慣れてって、で、まだまだちょっと足りないかなとは思うんですけれども、さらにこう、そこに感情を乗せてっていうことも少しできるようになってきたのかな、なんて思ったりします。でも考えたら、こう、感情を表現するというよりは、感情って、なんだろう、こう、その人の考えに根付きますよね。まあ、例えば、こういうことは許せない。腹が立つっていうことがあったとしたら、こういうことは許せないっていう自分の、なんでしょう、こう価値観とか信念とか、まあ自分のこう、育った経験とかそういったものに基づく自分の思考っていうのがありますよね。で、それにうまく、なんかこう、ぴったりそぐわうと嬉しいとか、そうだよね、なんていう喜びになるわけですけど、まあそれから外れたりうまくいかないと腹立たしいとか許せないとか、まあそういうこう感情になるのかなって思うんですね。で、どちらかというと私ってこう考えればやや優柔不断なのかもしれないんですけど、いろんな人がいていろんな考えがあっていいって思うわけです。で、自分のこう価値観とか考えはあるんだけれども、人がそれと同じじゃなくても、 まあ、あまり腹が立たないというか、まあ逆に、意見が同じだよって言われたら、あ、そうなんだとは思うんですけれども、そうだよね、そうでなくちゃ、なんていうような、なんだろう、過剰な喜びもさほどないというか、なんかちょっとどっかもしかしたら冷めてるのかもしれないんですけれども、まあそういう自分がいるっていうことです。なので、人の話を聞いたり、まあいろんな方のお話にこう触れたときに、まあそれは本を読んでもそうなんですけど、そこにこの感情が自分がこう湧き起こってきますよね。そのまあ湧き起こってくる感情の源は、なんだろう、その話している人の考えというよりも、その人の考えを受け取った自分の考えに感情がくっついてくるということなんですよ。なので、その感情が、何でしょう、自分の中にこう起こってはくるんだけれども、こう誰かにこう向かっていくっていうことがあまりないのかなっていうふうに思います。まあね、ただそうは言っても、これ意外と身内にはそうはいかないですね。身内はやっぱり、なんて言うんでしょう、同一化してしまうのか、ちょっとなんかこう家族という甘えがあるのか、ちょっとこう感情的に相手に感情をこうぶつけることもなきにしもあらず。なんかここはそういう意味では人間らしいかもしれません。まあそれでも、あまりコントロールできないほど感情をぶつけるってことはなくって、なんでしょう、もう一人の自分がいつも上手にコントロールしてしまうっていうのが私かなーなんて思ってます。まあまあ、ちょっといろいろめんどくさい私かもしれませんね。まあ、なんでまあこんな話をしてるかっていうと、まあ、実は先日久しぶりにリアルの、もう対面の講習会、セミナーをやったんですね。でね、なんだろう、こう、私オンラインのセミナーも悪くないなってこう思ってて、それはなんでかっていうと、やっぱり時間と場所を超えて、まあいろんな方々がこうオンラインだとセミナーに参加してくれて、普段だったら会えない人にもこう会えるっていう喜びとか楽しさがこうすごくあったんですね。で、意外とこうオンラインでも結構いろんなことを伝えられるなって思ったんですよ。でもね、久しぶりにリアルの講習会をやったら、なんでしょう。やっぱりね、オンラインとは違う、なんか感動というか感情が生まれたんです。で、それは何かっていうと、オンラインはね、なんかやっぱりね、自分の考えをまとめて、まあ、もしくはまあ自分の意見でもいいんですけれども、それを的確に伝えるってことにおいては、すごいいいなと思ったんです。なんでしょう、こう、時間的にも効率的だし、無駄なことを言わなくていいというのかな。すごくいいなって思ってます。でもね、また、それとは違って、リアルのセミナーの良さっていうのは何かって言ったら、そう、それがさっき言った、なんかこう、感情の動きというか、感情の波動が、やっぱり空気を通してこう、伝わっていくっていう、この何とも言えないバイブレーションって言ったらいいのかな。それがやっぱりオンラインでもあるのかもしれないけれども、オンライン以上に波動がし、なんていうのかな。ビリビリ来るって言ったらいいのかな。そういう感覚だったんですよね。なので、みんなこうまだまだね、マスクをしているので、表情としてはこう目とか、鼻から上の表情しか見えないんだけれども、なんだろう、マスクが透けて見えるっていうのかな？マスクの下の表情が浮き出てくるような、なんかそんな感覚があったんです。あ、あの人もしかしたら今戸惑ってるのかなとか、あ、あの人すごい一生懸命うなずいてる。なんか頭の中でいろんなつながりが今ビシバシ来てるのかなとか、 あ、なんかすごく一生懸命なんか一途に聞いてくれてるなとか、あ、ちょっとあの人集中力切れたかな？眠たいかな？なんて、なんなんでしょう。オンライン以上にクリアに、そう、もうなんか 4K 並みに、もうはっきりとこう見えてくるような、そんな感覚がありましたね。ああ、その時にやっぱりリアルで、こう対面で人とこう関わるって、これが大事なんだなっていうふうに思いました。まあ、つまり、報告連絡相談、だけだったらオンラインでもいいな。言葉を通して相手に必要なことを伝えるってことだったらオンラインでいいなと思うんですけど、なんだろう、その言葉に乗っかっているその人たちの思いとか感情とか価値観とか、そういったものをこう受け取るには、なんだろう、やっぱり自分の感覚、感性、価値観、感情、そこをしっかり開いていく必要があるんじゃないかなって思ったんですよ。その自分がやっぱりこう、オープンハートになって、オープンマインドになって、オープンブレインになって、オープンボディになって、すべてをこう開いた状態で、こう、なんだろう、五感プラスアルファのもので受け取っていくっていうことが、やっぱり大事だなって改めて思ったんですね。まあ、だからといってこう、オンラインはそれができないってわけではないんでしょうけれども、まあ、私の場合は、久しぶりのリアルの講習会だったせいもあるのか、リアルの講習会の、言葉では言えない、なんかそういうビリビリ来る感覚っていうのが、ものすごく久しぶりのこう新鮮さと感動だったっていうことです。で、その、なんていうのかな。改めて本当に、講習会とか、セミナー、まあ、それはレッスンもそうなんですけれども、それって、自分だけじゃなくて、参加者と共に作ってるんだな、っていうことも、改めて思いました。で、その、なんでこう、共に作ってるのかっていうと、例えばセミナーだったらある程度資料が用意されていたり、事前にこういう話をしようっていう、まあ台本っていうかストーリーみたいなものをこう準備していくわけですけれども、実際にセミナーの講習会の最中にはいろんなことが起こるわけですね。自分が思っていた反応とは違う反応が来たり、質問が来たり、もしくは参加者の様子があったり。で、そうすると、用意してたものを何とかやりこなそうっていうことではなく、この用意したものプラス、今この現場で起きていることにどう対応していくのかっていうところに頭がぐるぐるぐるぐるってこう回り出すわけです。まあ、リアルのセミナーほど対応力がいるものはないなっていうふうに思うわけです。で、この対応力っていうのはじゃあ何なのかなって考えたときに、まずは瞬時にして今のこの状況を把握する。ここで何が起こっているのかってことなんですよね。で、この状況の把握っていうのは、あまり感情を入れることなく、事実をきちんと見ていくっていうことが大事だなって思います。つい先に感情で反応してしまったり、自分の考えがバッと出てきて、その考えに基づいて許せないとか、え、何それ？みたいなことが出てきがちだと思うんですが、ちょっとそれを一旦置いといて、事実のみをピックアップして、その事実を、まあ、状況整理するっていうんですかね。まあ、マトリックスで分けてみるような、そういうふうに分類分けをきちんとして、それを見ていく。俯瞰して見ていくってことが大事なんですね。で、その整理をして、俯瞰して見ていく中で、なぜこれはこうなのか、みたいなことを分析する。まあ、 分析するというよりは実際には自分でこう仮説を立ててると思うんです。もしかしたらこういうふうに思ってるのではないかとか、あ、ここはちょっとここに戸惑いがあるんではないかという、まあ、仮説。まあ、これも瞬時にパパパパッとこう立ててるわけです。で、その仮説に基づいてであるならば、自分は今何ができるのかっていう、まあ、行動を考えていく。まあ、行動を、していくっていう。まあ、それが対応力なんだろうな、なんて思うわけです。まあ、つまりね、リアルのセミナーをやっていくと、脳がフル回転っていうことなわけですよね。うん、オンラインでもまあ、それは確かに、やらなきゃいけないことではあるんだけれども、何かあったとしても、そのそばに、やっぱり行けないじゃないですか。なんかそこで、なんて言ったらいいんでしょうか。状況を把握したり、うん、分析したり、仮説を立てて対応するってことはきっとできるとは思うんですけれども、何なんでしょう。もう一つ熱量と言ったらいいのか、温度って言ったらいいのかな。そういったものがやはりこう伝わりにくいっていうことが、本当にその対応でいいのかっていうことになるような気がするんです。まあ、つまり、対応力っていうのは、まあ、状況、事実をきっちりと把握して、それを整理して、俯瞰した目で分析し、仮説を立て、そして、まあ、行動していく。まあ、それが対応力っていうふうに、まあ、思っているんですが、その対応をするときに、最後に、その、感情的なことであったり、感覚的なことって言ったらいいのかな。そういったものを加味しておく必要がやっぱりあるんじゃないかなって思うんですよね。なんかこれはなんか理屈ではなく肌感というか、この場の空気を読む感覚であったりだとか、なんか直感的なものがそこに関係するのかもしれません。その感性ってやっぱりすごく大事だなって思うんですよ。で、それってやっぱりリアルじゃないと磨かれないかなって思うわけです。なので、まあ、今年はね、ちょこちょこリアルのセミナーが戻ってきてますし、そういう場が増えていきそうなので、ちょっともう一回、頭のサビを落として、私も磨き直さなきゃいけないな、なんて思ってる今日この頃です。早くコロナがもうちょっとね、落ち着いて、そして多くの人とこう出会えるような場に、私ももっともっと出ていけたらいいな、なんて思ってます。さあ、皆さんどうでしたか？今日はなんかね、私のボソボソとつぶやきのような朝からね、お話をしてしまいましたが、どうでしょうね。皆さんはどんな風に考えますか？またいろんな意見があったら教えてください。では、そんなことで皆さん、今日も元気いっぱいに、まだまだ暑いですけれども、お仕事、お勉強、頑張ってください。そして、オリンピック、しっかり応援しましょうね。それでは皆さん、今日も、いってらっしゃい。